そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな、声聞かせてよ、つながって笑顔を立て始めよう、さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
新番組お互いは来週です。
来週ですね、
はい、見てますか。
いや今週はもうほとんどこれを見てたので。
ああそうですか、はい、いや意外とねタイミング的にはまさに青互いになるんじゃないの。
まあ
今
1話か3話とかのタイミングですかね。
そうですね、3話4話に入るやつもあるかもしれないけど、まだ1話っていう作品も結構多いので、だから2話、3話行くか行かないかぐらいの感じでの特集になるかと思いますので、まさに青田っぽい。
そうですね、特集はどうなるやらみたいなところで、
うん、はい、っていう感じになるんじゃないのかなと思っております。ということはいつものように今期のねおすすめ作品、推し作品アンケートも始まっております。
はい、
皆さんの、ベスト3をアンケートで投票してください。お待ちしております。締め切りは4月19日金曜日の夜9時までとなっておりますので、その中から1作品の投稿もお待ちしております。はい、いやね、我々はこの特集が終わったらアウタに向けて頑張らなきゃいけない。
そうですね、いやまあいろいろ楽しみなやつもあるけれども、ちょっとやっぱ今日はね、これに合わせたかったんで、あえて
そうですね、
見なかった
。はいはい、まあ私もは結構それなりには見てるんですけれどもね、はい、見てはいますけど、気分的にはやっぱり頭の中は無色転生だったなということで、今日の特集は
無色転生異世界行ったら本気出す特集パート2です。
原作は理不尽な孫の手により2012年から2015年まで小説家になろうにて連載されたオンライン小説、2014年より MF ブックスより小説が刊行、全26巻、テレビアニメ版は第1期監督シリーズ構成岡本学、第2期ワンクール目監督平野弘樹、2クール目渋谷亮介、シリーズ構成大野俊也、アニメーション制作スタジオバインドにより第1期第1クール2021年1月より放送、第2クール2021年10月より放送、全23話、第2期第1クール2023年7月より放送、第2クール2024年4月より放送中。今回は第13話、夢のマイホームまで視聴済みでの特集です。ということで、今回の特集は無色転生異世界行ったら本気出す特集パート2です。パート2ということは1があるということで、2021年12月5日に特集しております716回、このタイミングは第20話、妹次女の生まれた日まで視聴済みでの特集でした。
意外にも2回目っていう、
はい、2回目でしたね。
そう、あれですかね、最終回特集でいやーよかったみたいなことを言ってるのが多いのかな。
多分だって23話、あと3話待ちですよ。
そうですね、そこで特集するんかっていうタイミングではありますけど。
そうですね、まあ特集したいさ、まあ多分もう耐えきれなかったんじゃないのかな、当時のことを覚えてないですけど、さすがにね聞き直してはいないので。あ、そうそう、特集のページを見ると我慢できずに特集したって書いてありましたよ。
ああそうなんだ、はい、そっか、
ちょうどそのしかも途中で止めていたと、途中で止めていたのをこう一気見して、ハマっていったみたいですね。
ああ取り込まれてしまったと、
はい、ハマっていったということなんじゃないですかね。親子喧嘩あたりの話ですよね。
いやー、
第16話、
最高でしたね。
そう、16、17話あたりが、やはりこの作品の まあ一番一気で盛り上がったところなんじゃないかと、
うん、
っていうところでの、この話、
うん、
特集だったっていう気がしております。でそれ以降特集してないわけですよね。
なるほど。
まあ大体テレビの放送がその2クル目が、2021年10月だったということで、秋クールになるのかなこれだとね。
そうですね、
はい、で終わってるわけです。いややっぱりちょっと期間が空いたなと。ただね今回見て思ったのはこの作品ってまあだから第一期っていうのはワンクールツークールいわゆる分割じゃないですか。
そうですね、分割ツークール、
分割ツークールっていうことですよね。
はい、
だったっていうところもあって、まあ、しっかりとすごく映像的にも作ってあるので、まあ、時間かかってるんだろうなっていうのは分かったんですけど、でもその第2期をやるかどうかあのタイミングではまだ何も書かれてなかったんじゃないのかなと。
どうでしたっけね。
どうだったかな。多分
いやでもそれこそなんかこのね無職転生はアニメ化するためにスタジオを作っちゃったっていう話があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
っていうところでさらに2年後に第2期が始まってて世の中はまあコロナだったから、
うん、
予定されてなくて第1期が反響良かったからじゃあ第2期いけますよって話になったとすると早すぎる気はしますよね。
まあ確かに、ね、
コロナの中でこう、うん、1からやって2年ではであのクオリティは
まあ確かにね、
うん、難しそうなんじゃないって、うん、思っちゃいますけどね。
作る予定だったんだと思うんですよ。まあそれはあの今回第一クールから見直してたわけですね私ね。
はいはい。
っていうかまああの特集する気がなく見直してたんですよ。
言ってましたよね。
そう、あの今回の特集は本当にもう偶然というか必然というか
まあね、
まあ見始めた時点で決まってたんじゃないかと思うんですよ。
始まるから見直すかやっぱ面白いなっていうこの流れ。
そうですね。だって結局合わせれば、何話見てるの？23話プラス、スペシャルが2本でしょ、うん、それで第2クール分見てるわけなんで、
はい、
結構の話数見てますよね。
まあ僕は今回33クール分か3クール分プラス2か、
はい、うん、
でしかも変な見方をしたので最初はこうちょっとね一気のあのオルステッドが出てきたあたりから見直せばいいやって思って見てたけれども結局さらにそっから1に帰ってみたいなことをやってたんで、はい、多分45話分ぐらい見てる私。
第2期が始まった頃にいや意外と忘れてんなって思ったわけですよ。
ああ、俺逆に覚えてるつもりでしたよ。
いやそう覚えてるつもりなの。だって流れ的には第2期の1話っていうのはもうあの心が折れたルーデウスからスタートでしょ言ってしまえば。
まあサブ隊失意だからな。
失意ですよね完全にね。
まあそらそうもなろうって感じですけど。
いやもうそんな状態で、いや、あの最終話はおかしいわけですよね。言ってしまえば、第一期の。
一期の最後として、そうですね。さよならって言われて、ショック受けて終わったわけですよね。
そう。いや、あそこで止められたら、まさに確かに、いや、大変ですよ、それは。
いや、そうね。だったらもう、作るつもりだったでしょう
よ。いや、しかも、その手前の段階で、たくさんのキャラクターが出てるわけですよね。
そうね、
はい、まさに2期につながっていく。いや一番大事なところここで描いてるじゃんみたいなこととか意外と忘れてるわけですね。
うん、
って思いながら、第2期を見始めてたんでやさぐれてたルーデウスが乗り越えきれないまま崩れていって、学園編に少し復活して突入していくっていう話ですよね。
そうですね、新たな問題が発覚しつつ、
はい、いやそれ見てると意外と一期のことを忘れててもいけるじゃないですか、
うん、そうですね、
逆に言うと2期の途中で七星が出てくるまで、
うん、
あれこいついたよなみたいな、
まあ、割とあそういえばいたなっていう状態になってたよねっていう、
そうなんですよ、あまりにも2クール目が、ED を直す話だったもんだから
まあ印象的すぎたから、そう、やっぱね濃いんですよね話が、
そうな
んいろいろ起きるから、
そう
なんで、ね、そう七星初登場全然目立ってなかったし、
そう
オルステッドがびっくりすぎて
そうですよね、一体あの子は何なんだっていうイメージよりも、えこのオルステッドって何なの、今まで一切出てきていないけど何なの、
すごく強い
そう
ツタケンが出てきたみたいな、
そう
で作画がすごかったからさ、
そうなんですよ、あの回は、まあ、見事やられてね
ってなって2年経ったらそれはちょっと薄れれはしますよ、仕方ないよ、
うん、そうなんです、で頑張れルーデウスって思いながら見てるからね、
そうそうそう、
だからなおさらですよ本当にすっかり忘れていることがいっぱいあるなって思ったんで、こりゃ面白いから見直さなきゃいけないなと思ってるんだよみたいな話を放送中に言ってまして、
うんうんうん、
でもそれもあったんで、第2期の特集をしてなかったんです。
はいはい。
こう、
見直せてない
タイミングで特集すると、変なことを言いそう。間違ったことを言ってしまいそうっていうところもあったんで。うん、はいはい、なので、ちょうどこの青田の前というタイミングに、見直し始めたわけですよ。
そうね、はい、終わったけれどもまだ始まってないという、
そうですね、
ちょうど空白のね
タイミングに見始めて、あっという間に2クール走駆け抜けて、やっと昨日、第13話にたどり着きました。
ああ、夢のマイホームまるでエンディングかのような締め方をした結婚してくださいオッケー笑顔みたいなところで終わる、
いやいやいや、ウェディングドレスまで見ないと終われないんでまだいやほら子供何人も作るって言ってたんで、なんだったらその顔を見るまで終われないんで、いやね、気持ちよかったです面白いよやっぱりこの作品は。
いや、面白いですよ、
うん、特にね第2期を見た後に見る第1期はすごいね。
うん。それはそう。
みんなに勧めたい。1期から見直してください。
そう、各キャラに思い入れとかが積み重なってる分、解像度が上がるので。
そうですね。
そう。
確かに、ね、
ロキシーに外に出してくれたシーンとか、絶対、1話、2話だけ見て、たどり着いた時よりも、第2期まで見て戻ってきた時の方が感動する。
主人公のルーデウスに対して、
うん、
なんていうのかな、こういわゆる転生主人公である、
ナロー主人公
であるっていう部分のそのマイナス点っていう、もう素直に言っちゃえばマイナス点って言っていいんだと思うんですけど、
まあ、固定観念ですね。
そうですね、はい、っていう部分がないっていうのかな、
まあ見返した時の方がそこが剥がれてるところはありますよね。
ルーデウスというか、まあ前世の杉田智和がやってる方ですよね、
前世の男ですよ、はい、
前世の男の正式名称ないっていうね、
うん、だと関係ないから、
いや
関係あるけど関係ないから、
そうなんですよね多分ね、物語的にオーソドックスではあるじゃないですか、その前世のことも関わってくるっていうところで七星が出てきたことによって、
うん、そうですね、
そこもねやっぱりもっと早く見たかった気持ちもあったけど、2クール目まで分からなかったわけじゃない、七星の存在が実はつながってくるっていうのも、だってワンクール目では
あそこで喧嘩してた助けた子たち巻き込まれてるんだっていうのがようやくそこで出てくるみたいな、
ね、そのタイミングで私も見直しましたもんね、えこいつらって ていうところで第1期のそのシーンだけオープニングだけは見直しましたよ。アバンだっけな、
はいはい
はい、あ、いるいると思いながら、ってことはこのもう一人の男ってどこにいるのっていうのがまず疑問点としてありましたから、
うん、
まだ疑問点はそのままですけど、
そうですね、
一人は、現代にいるんだよね。
行方不明になってるのは二人っていう、う
ん、はい、
警察無線があるので、
あるので、ってことは、女の子と、なんか七星ですよね、七星ともう一人、
はい、でも七星は二人ともこっちに来てる可能性があるっていうなんで探してる
って、ね、探してたわけですね最初はね、
うん、
だからそのもう一人の高校生、友達の高校生はこちらに来ているはず、
うんうん、はずなんだけどどうなってるんだろうな、はずなんだけどどうな
ってるんだっていうのは今のタイミングではまだ我々には分からない
ですよね。そう、まだ我々には分かんないですし、いやこの話うまいなっていうのが、その前にちゃんとルーデウスの周りの人間がどっかに飛ばされるっていうイベントがあるから楽観視できないっていう想像をしちゃうよね。
そうです、そうです、はあ、
っていうところとかもうまいこと噛み合うねって思ってみてる。
いやここはねやっぱりね、あの醍醐味ですよね、こういう作品のね、
この先どうなるんだろう、ワクワクみたいなところ
ね、まあ、いわゆるその現れて、このこういうファンタジーの世界に現れた主人公が、
うん、
元の世界のキャラクターと関わることがあるっていうのはやっぱり見たい部分でもあるし、その見せ方が非常にうまい、
そうですね
なと本当に思います。まあそういうところがこう作品の中で至るところに散りばめられてた上で、ついに第2期の第2クールに入ったっていうところですね、はい、いやもうずっと成長を見守ってるわけですよまあアニメのキャラクターとしてもう結構少しずつ大人になっていってますよね、
はい、
ちょっとこう身長も上がったりとか、
はい、
体も鍛えてるからそういう部分
いい体してるよね、
いい体してるわけじゃないですかでその辺はほらもう本当に自分で彼は努力して今のルーデウスになっている、
そうですね、だから本当本気出してるわけですから、
そうですね、いやタイトルもね、うん、ナロー系のタイトルですよ言ってしまえば、
まあ今となってはもうコテコテかよって感じですけど、うん、そのコテコテを作った時代のうん、作品ということですので、まあ、その頃僕は、ね、まあ、知らなかったんですけど、
そうそう2012年の頃のタイトル付けとしてはまあ非常にキャッチーというのか正しいタイプだったと思うし、うん、そのサブタイトルもまあでもこの通りなんですよね、本当にね、無職が転生して異世界で本気出している物語なわけなので、
そう今の時代だと逆にこう短い完結だな
って、短いですよ本当に、短いけどちゃんとタイトルが表している、
そうタイトルに偽りなしって感じのね、
そうなんですよね、本当こうアニメ化してくれたおかげで知ることができて、
ああ
そう、ね、こんなに楽しませてもらえているまあそれはもうアニメで作っているスタッフの力によるところもすごく大きいとは思うんですけれども、
うん、
その原作の良さをこう映像として、はい、
落とし込めるの
はね、落とし込めて、あとはまあ演技している演じている方の力もあるだろうなと思うし、
うん、
もうとにかくうまいなっていうところは感じたんですけど、今回改めて第1期から見直してたんですけれども、そのアニメとしてのこの作品の面白さってやはり、なんていうのかな、生から逃げないっていうところなのかなっていう部分も感じていて、
あー
ハーレムじゃないじゃないですか
今のところね、
今いわゆるハーレムものではないと思うんですよ、
はいはいはいはい、
主人公が転生したから持つ特殊能力によってモテモテになっちゃうよみたいな、いやこれがね、うん、別に否定してるわけじゃなくて、こういう作品でも面白い作品はいっぱいあるんですね実際 ね、 そうですね、我々ね 特集した作品もあると思いますし、見てて素直に楽しいって思ってる作品も、深く考えずに見れる作品の面白さみたいなものもあったりとかすると思うので、否定しているわけではなく、そういう意味では、ルーデウスはずっと苦労してる。
苦労してるね。そうね。はい、ナロー系にしては、こいつは無双できる時もあるけど、無双できない時のできなさ加減が辛い。
っていうか、無双している時が必ずしっぺ返しを食うみたいな感じじゃないですか。そうです
ね、大丈夫かなって感じになってくるから。
確かに能力的にはね、その無影響魔法が使えたりとか、そのそういうところも、まあこのね、説明でありますけれども、大人になったら魔力は固定されるみたいな感じ、まあこの世界ではそう言われていたので、いかに子どもの頃から魔法を使うことによって魔力を大きくするのかっていうところによって変わってくるんだみたいな理論みたいなことを結局ルーデスは自分で編み出してこう見つけたわけじゃないですか。
うん、
でその結果ね、奴隷の子のジュリなんかを見ると、みんな強くなれる要素はあると、
うん、
あの世界にいる、まあ、シルフィーだってそうでだよね、結局ね、
そうですね、はい、
子供のうちから鍛えたからっていうところもあるわけなので、うん、意外とみんな知らないんだなっていうところもあるよね。そういう意味では、ね、
うん、まあね、
うん、まあそんなところもあったりとか、そういうこう努力の結果っていう部分、ただ努力したからといって、実らないよねっていう部分も非常に現れている。
棚ぼたは少ないですよね。
うん、まあ魅力的なヒロインたちと会うところは棚ぼただなとは思いますよ。
うん、でもそこから関係性を築いていくのは割とこう苦労もしてるし、努力によるところが大きいなみたいな。エリスなんて完全にそうじゃないですか。
まあそうなんですけどね、うん、まあ、ルーデウスを取り巻く女性陣、結局ルーデウス自体は中身は、前世の男過ぎたなわけなので
そうですね、30代前半、
はい、まあ生まれてでね、こうフィギュアエロゲオタクだったわけじゃないですか。
いやいや、ちゃんと格ゲーギルティギアやってたから。
あ確かに格ゲーもやってたね。確かにね。
そう、あれも普通にゲーム画面出てきて、うん、我が青春のゲームなので、だいたい同年代ぐらいかこいつみたいな感じですけど。
そうだ、そうなんですよね。
うん、いやでも学生時代からね、まあ、ああいうことがあって引きこもりになっててっていう経験値の浅いところはちゃんと出てるわけじゃないですか。
そうなんですよね。だからその別にその前世の男がその正直かわいそうじゃない。
まあ気の毒ではあるけど自業自得のところもあるよなっていう。
そうなんですよね。だからまあ学生時代にあんな目にいじめで裸に貼り付けにされたりみたいなことは確かにひって話だなっては思うけど、まあその後の人生を、結局もう引きこもりとして過ごしてしまった、うん、
踏み出せなかった人だからね。
うん、そうなんですよね。でしかも追い出されるっていう、
親が死んでからな、
そう、お葬式に行く行かないで親戚から追い出されて、そのタイミングでトロ
で死んだ、
うん、死ん、まあトラックに引かれるのはよくある転生方法ではありますけれども、
そうですね、
そうテンプレはねテンプレはいっぱいあるんですよ。
そうですね。
そうでもあまりにも彼の前世はその思ってた以上に辛い人生だった。だからこそ、うん、この新しい世界では真面目に生きていこうと思ったっていうところも、
う
ん、まあでもちょっとね、心のエロは隠しきれなかったみたいな。
そう、いやそこはね、ルーデスの魅力ですよね。
そうですよね。
真面目に生きていこうっつって聖人君子になるとはならないみたいな。
まあ、それはそれでね、またそういう作品はあるかもしれないですけど、でも。
だいぶ聖人君子寄りの外面はしてるけど。
そうですね。まあ、言ってしまえば、彼もこうなれたかもしれないわけじゃないですか。うん、その前世の男もね。
そうですね、あの友達とあのね会った時とかも謝りにもし行けたらとか、
うん、
外に出ることができたらとか、
もっと早くね、そう
ことができていたらっていうのをまあできなかったからこそ今あの今度はっていうのがあってやれてるってところもあるんですけど、うんうん、
その20年近く引きこもっていたからこその、今の時代今の世界が、
うん、
でこう周りを取り巻く友達も含めて、まあ新しい親ですよねたちも含めて、うん、自分の中でこうすごく愛せる存在となったからあそこまで断言できるとこの世界で生きていたいって言えるんだなって思うんで、やっぱこれってそのこれだけ時間をかけてルーデウスというキャラクターを描いてきたその前世の男も含めてとセットですからね、これはね、ルーデウスはね、まあルーデウス自身の性格ってないわけじゃない、もう完全に乗っ取ってるというか、もう過ぎたとして生まれてるわけじゃない、ま
あ、前世の男だけです
ね、はい、でもまあその努力の結果ですよね、言葉もわからない世界で、生きていくために非常に努力、本人なりの努力をした結果、魔術も使えるし年齢にしては、成長できたと、まあその前世の記憶があるルーデウスだからこそまあちょっと公職ですよね。
そうね、おぞましい目で私を見るって言われてたからな、
はい、いやあの目は確かにおぞましかったんで、
まあなあ、
そうでもそれは仕方がないよねっていう、なんていうのかな、そういうこうエロさみたいなものっていうのから逃げずに、描いてますよね、まあ大体あのああいう世界観だったらこうだよね、ドア薄いよねとか、
はいはいはい、
パウロがね奥さんと、
うん、そうですね、
ガンガンこう頑張っている声とかが聞こえている、
うん、
時のロキシーとかね、
そうですね、
いやここまで描いちゃうっていうところが、なんていうのかな、セクシーシーンがいやらしく描いているというよりも可能性として納得できちゃうかなみたいな、
そうですね、まあそれをわざわざあの当時そのシーンを出すかどうかは結構ね、あの、うん、作者さんの選択ですよね、
そうですね、そう、まああとはアニメ化する時の選択だろうと思うんですよ、
人間なんだからみんな性欲はあるよねって、でもそれは別にそこを描いてもノイズになるだけだからやらないみたいなところはありますけど、この作品はみんな人間なんだからみんなそういうところあるにキャプテンじゃんっていう感じで出てくるから、
そうなんですよね、そこをあのさらって描いていくこと、うん、なんかこう、好奇心的な感じというよりも
そうあるものとして
出して、ね、で描いていくっていう、ああいうシーンを描くことによってこの作品での性っていうものはこういう描き方をするん、まあ、っていうかここまで描きますよっていう、そのまあ言い方はあれですけれども、まあ子供向けではないですよっていう感じなのかなって思うんですよ、ああいう描写って、
うんうんうん、
でもちろんあるものとしてその描いて新アニメとしてのラインっていうものが非常によく出てるシーンだったのかなと思うし、でまあそれがその各いろんなキャラクターにちゃんと生きているのかなと、
うん、
うん、いう感じで、まあ大体ね主人公のお父さんがね、
いやだいぶどうしようもない人
ですよ、そうそう、メイドをねに手をかけてみたいな、
うん、
はい、まあひでえ話ですよ、
そうですね、
でも
いや、まあ、ひでえやつなんだけどさ、パウロもよ、
パウロはね
いやでも分かるよ分かるよ、よくないよって、でもまあうん、嫌いにはなりきれないっていうところをちゃんと出してくるのが、まあ、ずるいところでありいいところでありますよね、この作品の。
でパウロは別にそのリーリアを責めはしなかったですけども、結局ね彼女の方が、迫った ったということを本人が言ってたわけですからね。
そうね。
だからそこをあの彼女から迫られたんだよ俺みたいなことを一切言わないのはパウロは男らしいなとは思うんだけども、
そうですね、
まあいろんな意味で男らしすぎて困っちゃうよねっていうところも
バカなやつですよ。
でもまあモテるでしょパウロは。
いやモテる、だってモテるよ、 有能だし、
そうで、まあ、能力もあるわけですしね。
で、うん、ね、バカやるけどでも悪いやつじゃないよねっていうのもちゃんと分かるようにね書いてあるし、実際そうだしっていうのは、
そう、それでまた森川さんの声がしてるもんだからね、本当
そう
ね。いやまあルーデウスに対してはちょっとおいおいって思うところはありましたけれども、そういうところも含めて人間完全ではないよねっていう、うん、
そうですね、親だからって最初から親なわけじゃないしっていう、
そうですね。でしかもルーデウスはやっぱり特殊なキャラクター、子供として育っているわけなので、だからまあパウロがいろんな、あの転移事件で大変なことになった後、家族が離れ離れになった後にルーデウスに対して、あんな態度を取ってしまったっていうのも、事情を知らない状況ではまあ楽しく冒険してたのかお前みたいになっちゃうのは仕方がないだろうと、うん、
だからすれ違いですよね、うん、あれはね、
まあヘラヘラしてたルーデウスも悪いわけですけれどもあれは、
うん、でもそのねヘラヘラしてるのも別にこう心配かけさせたくないっていうのも本当だし、
そうなんですよ、まああれもルーデウスなりの成長だったわけなんだけれども、うん、でもそれ、その事情、その旅を知らないパウロからしたら、やはりお前はってなってもおかしくない部分、そういう部分ってあくまでも全てが見えている視聴者じゃないとわからない。
そうですね。
パウロもその千里眼を持っているわけではないわけですから、
はい、
ルーデウスたちがどういう行動を旅をしてきてどれだけ、まあ、成長してきたのかなんてわからないわけですよね。いやだって魔大陸から生還してるわけですよ。
でそのね言われてましたけどパウロは魔大陸を知らないっていうのね、うん、
だからそう考えただけでもルーデウスたちの旅が、生きていたことの方が不思議なぐらい本来なら
のようですな。
なんだけれども、そういう態度を取ってしまうぐらい、まああのタイミングでのパウロは、
余裕なかったから、
まあ余裕はないわ、壁にはぶつかっているわ。でもあの探索グループには、ビキニアーマーのお姉ちゃんとかいるからね。
あのビキニアーマーのお姉ちゃんはなんであのビキニアーマーを着てるんですかね、呪い？
いやあれは多分パウロの趣味なんじゃないかって思われるから問題なわけですよ結局ね、まあ、
それは本人のそれまでの行いですよね。
そうですよね、ね、エロいお姉ちゃんをはべらしやがってお前は、
そうっていうことを言っちゃうルーデウスもパウロがどういう経緯でここまで来たかを知らないから言えたことですよね。
そうなんね、
そう
お互いなんですよね、ここのぶつかり合いはね、
ボロボロになって武将髭みたいな感じの余裕のなさでずっと探し続けて、でも消息は用として知れずみたいなところで、うん、崖っぷちのところに来て
ですね、もうこれ以上は無理なんじゃないか、もう死んでるんじゃないかっていう ことを考えたくない中で、
そうで多分考えたくないけど、でも ルーデウスが見つかってないから、もしかしたらあのよくできた子なら
探してくれているかも
かもしれないで、うん、そうっていうところは絶対思ってたはずのところにルーデウスがいやー大変だったんすよって来たら、そらね、うん、怒るわなって、冷静ではいられないのはそらそうだよなって、こうちゃんとね視聴者側はこう理解できる範疇で、
うん、そうなんですよ、見てるからねルーデウスの成長をね、そうなんですよ
っていうところがあって、ああまあ両方とも悪くないし両方とも悪いねって感じの
そう
再会だったりして、でもやっぱそのねそこの再会のシーンのねお芝居がとてもとても素晴らしいので、視聴者側が状況を理解してキャラクターの心情を感じ取った上でさらにそれを後押しする芝居が来るから、まあよくできてる、
まあルーデウス自体もその成長しているように見えても子供なんですよね、まだまだね、全然ね、
そう、
まあ、そういう部分では
ヒキニートで高校生で止まってしまったヒキニートだから、
そうですね、本人自体も中身はそうだし、うん、それ以外にもその 実際のそのルーデウスとしての年齢もまだまだ若い、
10代前半
ですよ。
うん、
ね、そら中身が30代だとしてもですよ。
そうですね。
いくら魔法の能力を持ってようが何しようが、その年齢からは逃れられない部分っていうのがあるだろうなと。
まあ、いくつになってもなんか、あんな魔大陸みたいなところに一人で、あ、じゃあ二人か、まあ、ほっぽり出されてみたいなところだったら、そりゃ余裕もないわ。
いや、結局、その辺っていうのは、エリスとの別れにもつながるわけじゃないですか。
うん。
エリスがなぜ別れたかという理由の一つ。
はい。
が、まあ、ルーデウスと体を重ねたからなわけですよね。
そうですね。
で、まだ、
小さいんですよっていう、ね、そう話ね。
まあ、あっちも小さかったかもしれませんけど。
いや。毛はどうなんだろうな。あの時まだ生えてなかったって、うん、あと生えてきたって言ってたもんな。
そう。つまり、そういうこう、いろんな部分で、年上のエリスからすれば、まだこんな小さい子っていうのを、体を重ねることで気がついたわけですよね。ルーデスとしては。
そうですね。そう、それまでもやっぱりあのね、オルステッドへの対策をすぐ考えたりみたいなところで、ちょっとこうそれっぽい差を感じてるのかなみたいなシーンの描写ありましたけども、うん、決定打としてはそこですよね。
そうですね。ちょっとやっぱりこう精神的にまだ未熟みたいな部分もあるし、そこ以外にもそのエリス自体がまあ、凶暴な女の子でしたから。
そうですね。
まあね、いろいろエリス自体にも問題があった。そのエリスがある種心を許すようになったルーデウスっていうところに対して、思ってた以上に、まだまだルーデウスが子供だったっていうこと。だからそんな彼に頼らざるを得なかったっていう部分も含めて、あ、これはね、自分の中でもっと、強くなって、
うん、
っていうことで、置き手紙をして出ていくっていう部分でのエリスも、まあ子供だなっていうところなわけですよね。
そう、
ね、
そう、
言葉が足りないよ。
言葉が足りないし、行動は分かりづらいし、
うん、
それを見たルーデウスがどう思うかは本当にちゃんと考えたあなたっていう。
だってエリスのことちゃんと好きだったわけじゃないですか。
そうですよ。
だってもうこの辺のシーンを見る限り、
うん、
シルフィーのことなんか、うん、全然出てこないでしょ。
まあ出てこないし、で出てきた時もあのみんないる中でエリスたちはルイジェルドとギレヌとかが話してるみたいな夢のシーンみたいなのがありましたけど、あそこはやっぱシルフィーは最後に会ったシルフィーの子供の状態で、エリスは成長してる状態だったんですよね、うん、っていうぐらいの
感覚なんですよ。
そう、ルーデウスの中ではシルフィーは幼かった頃のシルフィーのままなんですよね。
幼馴染の頃のシルフィー、シルフィーと一緒に学校には行きたいとは思っていたけれども、でもそれも幼い頃のルーデウスが見た目標だったわけじゃないですか、もっとね、今からすれば。
うん、
そう、その辺がね、こううまいなと思うのよ、やっぱり。うん、シルフィー、そのやっぱり物語進めていきながら一人とのキャラクターとこうずっと行くっていうタイプじゃなく、シルフィーだってまさかここで、まあ確かにシルフィーがどっかに転移しているに違いないからそれも探さなきゃっていうのはあったにしても、シルフィーを探してたわけじゃないじゃないですか、物語としては。うん、お父さんと会ってもね。
そうですね。
お母さんを探す、
家族を探す、
家族を探す旅になってたわけでしょ、ね、その後も、
うん、
だからヒロインなんだなってもうずっと勘違いしてましたから、
ね、一期の頃はね。
そう、
ヒロインはエリスなんだな、
エリスなんだなって思って、いやー、あの引きの最終回はやはりずるかったね。かわいそう、今更だけどまさに心を揺るせた上に、まあね、30代無職童貞だったヒキニートの彼からすれば初の大人になった気分を味わったわけでしょ。
まあだ、そうね、12、3歳か、あの時、
うん、
だから 合計すると40代後半ぐらいまで童貞こじらせてたってことですからね。
そうですね、感覚的にはね。
しかも、まあ、対人恐怖症なレベルの、ね、はい、人を避けてたっていうね、
うん、
に引きこもりの時期があって、初めて心と体も許せた、うん、許してもらえた相手なわけですよね。
そうですよね。確かに、うん、
それでウッキウキで起きたらあれでしょ。
そうです、もうウッキウキで
えぐいここはもうね、あの割と作者人の心ないんかみたいなこと言われても仕方ないレベル、まあ、そういうレベルの話、この話よく出てくるけど、
はい、
うん、
いや
精神攻撃すごいよねって思う。
そうなんですよね、これはね。いや、このタイミングから、待たされたっていうところもすごいけどね。
そうですね。まあ、それもそうですし、いや、俺、見てて思ったのが、はい、この、エリスに一方的に別れを告げられて、ショックを受けるシーンもあるし、うん、お父さんに、お前は他の人が同じ目に遭ってるって考えなかったのかって言われてショックを受けるシーンもあれば、みたいな。
はいはい、
あの、それぞれ別の種類の、
うん、
あの、至らなかったところとか、あの、ね、ショックを受けて、そのためにルーデウスはある種打ちひしがれていくわけじゃないですか、
はい、
っていう。でもまあ ED になったことも含めてもう全部バラバラな種類なわけじゃないですか。でもちゃんと毎回毎回ダメージを食らってるっていう描写が説得力あるのはやっぱこの話の魅力の一つだと思うんですよね。
そうなんですよね。
あれ、そう、あれを経験したから今こんな、この程度みたいなことにはならない、ならないように、ちゃんと見てて理解ができる作りになってるっていうのはね、うん。
で、あとはね、そのタイミングだったら確かに彼はこういう行動をとってもおかしくないだろうなっていう、で、そこまで至らなくてもおかしくないだろうな、
そうそう、
みたいな風にしてあるんですよね。
うん。
確かにそのタイミングのルーデウスだったらまだこのレベルだよね、こういう思考するよねっていう。で、そこはやはり成長していかなきゃ、キャラクターが成長していってるんだっていう、その元年齢が高いからって言っても結局人生経験ほぼないような状態なわけなので、そ
う
そう、
うん、
だからそこがその急に有能な人間になっているわけではなく、この世界で生きることによって、うん、ルーデウスという人格がきちんと形成されていっている、
うん、
ということで、なんかまあ言ってしまえば気持ち悪い子供だったわけじゃないですか。
そうそう、
物分かりのいい、
そう、なろけに慣れてる人間は別に、うん、あの そこに嫌悪感はないけど、
そう、物分かりのいい、エロい目線で見るこう謎の、ね、天才少年だったわけですよ、言ってしまえばね。
まあ気色悪いわな、
うん、でもまあそれがそういう実際自分が経験したことのないことで、でもこの世界でやっと経験できたっていうのはもうまさに初体験なわけですからね、彼からすればね。
そうですね。で、ま、やっぱ人の成長を見るのは物語見る上でやっぱ面白いから、
うん、そうなんですよね、うん。まあちょうどエリスの話が出てきたのでコメントいきましょう。
はい。サブレイ鎌倉ボレアスグレイラットさんからの投稿です。元メインヒロインにして例の ED 問題の元凶であるエリスについてコメントさせていただきます。改めて一期を振り返ってみると、意外にもロキシーとシルフィーのメイン回は2話ずつしかなく、実に一期の大部分でメインヒロインの座を務めながら2期以降全く出番がなくなってしまい残念に思っています。2期につながる重要な話とはいえ、初体験からの突然の別れは非常に悲惨な結末だったと思います。それにしても、あの頃の猫耳フード姿は可愛かったなぁ。ありがとうございました。
元メインヒロインとか言うな。まあ確かにね、このロキシーとシルフィのメイン回は2話ずつしかなくっていうのも本当にそうなんですよね。ロキシーもっと出てたかなって思ってたら、本当あっという間にロキシーいなくなるんだよね。
そうで、まあロキシーが里帰りした話がまあ準メイン
回ですよね。確かに、うん、でシルフィーもまさに本当に最初の頃のキャラクターですもんね。
はい、
幼なじみキャラですね。普通負けヒロインなんですけど。
まあ緑だしな。
はい、
うん。
いや、負けなかったね。
負けませんでしたね。むしろ一番乗りでしたね。
一番乗りでしたね。
この後どうするんだ。結婚という状態まで行ってしまったけど、
まだ結婚、正式結婚はしてないですけど、まあでもね、家に同居するところまで行きましたからね。
そう。
いや、本当に、
それを知った時、エリスどんな顔するんだろうって、今から楽しみで仕方ないんですけど。殴られんのかな、どうなんだろうな。
いや、エリスの性格が、あの後どう変わるかも楽しみじゃないですか。う
ん、いや、変わんないんじゃないかな。いや、まあ、成長して、人の話を聞けるようになったとか、すごい成長してるけど、あ、この子こういう子だったっていうところは結構残るじゃないですか。まあ、そう思います。はい。いや、でもそれがね、この話、本当に無職転生、本当好きだなって思ったのは、
はい、
その、パウロと再会した時に、
うん、
その、パウロが、ルディのところに顔を出して、そこで、エリスが、もう、ね、いつものような、もう、烈火のごとく怒って、
はい、
あんた誰よって言ってるシーンが、まあ、ほぼほぼ初対面の時と、同じテンション。
はい。
そう。で、っていうのが、あの時は、もう、エリスは、自分しか、小さい頃はもう自分と他人って感じでしたけど、まあ、ルディのためにもう怒ってる。
いや、もうだって、ルディは身内な感ですよね、あの時の。
そう。
ね。
だからそこはエリスとして成長だけど、でも表に現れ方はそんな変わらねえんだな、この人っていうのもあるけど、で、さらに視聴者として見てると、初めての時は、見た時は、なんじゃこの子はって、ちょっと引くわぐらいのレベルの苛烈さだったのが、はいはい、
うん、
パウロに対して怒ってるところは、むしろちょっと頼もしくありがたく見えるみたいなところ。
懐かしい感じがしますよね。
そう、懐かしい感じもありっていうので、はい、そこのこう、今までの描写の積み重ねで、視聴者から見える見え方が変わるっていうのはやっぱりね、うん、いや、これはフィクション見る上での醍醐味だなって。
そうですね。
現実だと、そう、なくはないけど、うん、そうそう出会えないじゃないですか、この、そういう状況って。
はいはい。まあ、そりゃそうだと思います。
そう、うん、子育てしてるとそう、違うかもしんないけどねって思うけど。
いやー、まあね、あそこまで、まあ、エリス自体が強烈なキャラクターですからね。
そうですね。
本当にね。その強烈な、ね、わがままお嬢様みたいな、わがまま暴力お嬢様ですよね。
そうですね。
まあ、属性的には、ある種普通にヒロイン勢の中にいそうなキャラクターではあるんですけれども、
そう、度合いがひでえよって、
そう、ツンデレじゃねえよなあいつはみたいなね、よく言う暴力系ですよね。
そんだけ殴るのはコマが変わったら怪我が治ってる系の漫画なんだわって、
そう、まあ治癒魔法が使えるからまだいいけれどみたいなね。そのぐらいちょっとあのやばいエリスがあそこまで成長できたっていうのも、そういうふうにして考えれば、まさにルーデウスのおかげですよね。
ルーデウスのおかげだし、うん、いや、ルイジェルドもな、
まあ一緒に旅したルイジェルドの力もあるし、まあルイジェルドが買われたっていう意味でもルーデウスたちのおかげ、あの旅のおかげなわけなので、いや、あの三人の旅は、良かったな、楽しかったなとも思うわけです。
そうですね。辛かったけど、みたいな。
そうですね。辛い旅でしたけど、まあ、まさかそんな終わり方をするとは、とは思いましたが。でも、それが、あったからこそ、その後につながるわけですよね。
うん。
だって、この後家族を探す旅に出て2年経ってるわけでしょ？
うん。まあ、大陸から帰ってくるのに3年。
はい。エリスと
別れて。どうにでもなーれになってから、うん、今のシルフィーと結婚するまで2年。
そう、エリスとの別れから2年で、エリナ・リーゼが現れて、ゼニスがいると分かるわけですよ。
そうか。
うん。で、パウロとロキシーたちが向かっているから、安心して、ラノア魔法大学に入りましょうっていう。いや、このね、展開もすごいなって思いますよ。いや、まず会いに行かないのっていう、
うん、
ところはあったけど、 でもまあここはあの人神のすすめといういつものね、
まあそこはチートですよね、
チートですね、あれが出てくるからね。だから どの選択肢を選べばいいんだっていう時に出てくるあいつですよ。まあまだ今のところ一体何者なのかはよくわかりませんけれども、
うん、
まあオルステッドが人神のことを嫌ってるっていうことぐらいしかわからないですよね。
そうですね、はい。
何なんでしょうね、なんで人神なんでしょうかね、あいつも名前も ね、
うん。いやでもね、それで、魔法大学に行く動機としては ED が治るよって言われたら、まあそれは行くかもって
。いやだってその ED が治るよっていうのはその前に第2クールの最初のヒロインですよね、
サラちゃん。
サラちゃんはね、サラちゃんもちょっとめんどくさい女だ。
めんどくさい女で、まあでもお互いにバカかったなって感じの。
はい。まあ、後からね、こう振り返れば若かったなっていう話ですよ。人間描いてるねって感じがする。
そう。その時はそうするしかなかったのよ。それが一番いいと思ったのよ。そう。
だから根本的にね、性を描いてるわけじゃないですか、この話って。だからやっぱりそこが、もうね、なければ、そのサラとの問題も結局は根本的にはそこに繋がるわけじゃない、
うん、
できなくなっちゃったっていうことが、
うん、
でもあのぐらいの年齢でできないことなんてめっちゃ辛いと思うのよ。
まあそうね、
そう。しかも元はね、
うん、
30代無職女性なわけてるわけですから一回できて、その後全くできなくなったわけでしょ。もう想像するのにっていう感じの。
エリスもトラウマだし、サラもトラウマになってそう。
そうなんですよ。いや、絶対あれはサラがトラウマですよ。本当に。女性というもの、しかも、サラはエリスに似てるって思ったわけじゃない。この暴力感、まあね、暴力感じゃないけど、強引感みたいな。
ツンツンしたところ。
そう。ちょっと似てるな。エリスにと思ったから、なんとなくこうサラの誘いに結局乗っちゃったようなところはあるとは思うんだけど、
うん、
でもまあ行けるんなら行くよね、あの年齢の男の子だったら、まあね、
そらそらそうよっていう、
相手はなんか積極的だし、めちゃくちゃ積極ですし、紳士で行こうと思ったのにさ、
うん、
全然紳士にさせてくれないし、
納得しかないよね、あのことはね、
うん、あそこはもう納得しかないんですけど、その時初めて気づいたわけですね、本当にね、
うん、いや、あそこで、いや俺にはエリスがいるからとかね、
うん、
あのシルフィーがいるからって言ったら、あ、主人公臭いなって感じにはなるやつ、
あ、そうですね、
そうならないのが、まあ、無職転生だなって感じはします、はいはい、
そうですね、私そうじゃないところが人っぽくていいなと思うところと、でもひどい目に遭うっていうところも、
ね、
この作品っぽいなって思うわけです、ね、
う
ん、いや、あれはゾルがと仲良くなるっていうところも含めて連れて行ってくれた風俗街に、うん、
そうですね、うん、ダメだったけど、
いやでも優しかったですよ、い
やゾルダートのあの、そう、そう、あの女性もそうですし、はい、ゾルダートのあの行動は、そらもう、そうするでしょ。
いや、あいつ、
あの世界観ならそうするだろ。
めっちゃ、こう、いいやつだったなっていう。っていうか、まあ、ああいうね、こう、自分のパーティーを率いている、やつって、
うん、
その、そういう、ある種の能力を持ってるんだなって、人から好かれるような。
まあそうですね、うん、まあ花があるとかカリスマとか、
そうですね、
ね、でまあクズなんだけどほっとけないっていうタイプだと思うんですよね、俺ゾルダ、
まあまさにパウロの若い頃みたいな感じなんじゃないのかなっていうところが、あの非常に良かったなって思う。
役者さんでもいますからね、本当この人どうしようもないんだけど、うん、なんかほっとけないというか、
まあでもそれはどこの世界
に人たらしはいるよね
にもいるだろうと思うんですよ、やっぱりそういうところからね。そう。で、そういうのをこう、見せてくれたことで、あ、いい兄貴分だな、みたいなところも。まあ、あと、うん、まあ、もう一回会うじゃないですか。その時の感じも含めて、うん、最初の出会いの時の、ろくでもない二人の関係から考えれば、
はい、
いや、ちゃんと心を開いた結果、ああなったわけでしょ？
うん。
あの二人の関係って。
そうですね。
で、まあ、素直に、こう、自分が不能であるっていうことを言えた。ルーデウスと、まああれはもう、心折れてたからだとは思いますけれども、ね、 でもどうにでもなれな気分もあったからだろうとは思うけども、でもそれを言うことがで結果的にね、ひどい目に遭うわけですよ。本当に、うん、
タイミング最悪でね。
タイミングね、あれはね、さすがにね、かわいそうだと思いますよ、あのシーンは。ルーデウスね、ただでさえエリスとの問題があって、
そう
ちょっとね、まあでもあの子もそのこう第2クールのヒロイン張るのかって思ったら張れなかったっていうところもある種かわい、いや、こうかわいそうな子じゃんみたいになってるところもかわいそうでしたけどね。
まあだって別にサラ悪いことしてねえからな。
うん、まあちょっとでもきついこと言ってますよね。でもね、
まあまあまあ、
でもまあ、
そこはもう若さ、
ああいう、そうそう、若さとその次の日にちゃんと謝りに、
う
ん、
そう、来たら、あのタイミングだったわけ
です。でもあれはね。
あそこはむしろあのスザンヌの方が、あんたそれはないよって言うんじゃなくて、あ、こいつ。
気を使えよって思うよね。スザンヌなんでこのタイミングであれを理解できなかったのかの方が、スザンヌあんまり男性経験少ないのかって逆に思ったぐらい。
そう、そこはなんかちょっと、あそこのスザンヌの言動は、無職転生には珍しくちょっとお話の都合っぽいなみたいなところはあった
んですよ、ね、本当に思 う, そ う, そう、うん、スザンヌに関してはあそこはやっぱり納得できない。
お前はそう、うん、これまでのルーデスの何を見てきたんだ
って。そうそう、だって
で、お前旦那さんいるだろうっていう、うん、
そう、
まあ、旦那さんすごいよくできた人っぽいしな。
まあだからちょっとこうそういうこう風俗行ったりするのも含めて、あそこ風俗街の階段なわけじゃないですか、どう考えても、
まあそうね、
だからそこから出てきて言ってんだろうなっていうところも含めて、あんたってなったんだろうとは思うけど、
でも横にちゃんとゾルダートいるじゃん、
そうそういるんだから、ね、
察しろ察しろってい
うところが察せないまま、あんたひどいようになった結果、でもそれから2年の旅に出ることになるわけなので、そう考えると、まあ後ろね、背中を押してくれたのかなっていう風な気はするんだけど、まあまあ、結果的にはね、でも結果的にはそうなんだけど、かわいそうだよねって、またルーデウスの心の傷が増えたよねっていう、
そうね、
まあそのおかげで武者修行にはなったんだとは思うんですけど、
うん、
でもいや、まあ正直なところかわいそうなエピソードから2期はスタートしてますよね、本当にね。
いや、だって一番見返したくないエピソードですよ、無職転生で。
ああ。
辛い。一番俺は、心がざわざわしちゃうエピソードだから、一番見たくない。う
ん、まあ、だって誰も幸せになれないもんね、あれね。
そう。ここの、だって、うん、そう、今回、この特集やるよって言われて、じゃあ、2期見直すかって思って、俺は4話から見直しました。
俺ちゃんと見たからね、頭からね。うん、
4話5話か、魔法大学入るところから見直して、なぜならサラの話が辛いから見たくないって思ってたから。
いや、お母さんのね話がどうなってたかなっていうのすっかり忘れてて、
うん、
そのあれなんで魔法大学に行ってんだろうって思って、あれよくよく考えると、そのお母さん見つかってなかったんじゃなかったっけ、っていうかお母さんの顔は出てないんですよね。
そうなんですよ、
セリフの中で出てくるけど、お母さんと、パウロが出会ったりとかしてるシーンが差し込まれたりもしてないわけじゃん。
そうですね。で、一人でなんか元気そうにしてるシーンとか戦ってるシーンとかもないの？
ないんですよ。あればまたそれは納得できるんだと思うんですけども、ないから記憶として、あれどうなってたっけ、まあ大体ほら長い作品を見ているとそういうことって出てくるじゃないですか、特にこのように舞台をコロコロ変えていく作品の場合は、
うん、人も入れ替わるから、
入れ替わるからですね、
うん、
そう、まあ、だからこそ面白いのはこう長編として面白いんだとは思うんだけれども、
うん
うん、だからあれお母さんのことをほったらかしにして学校行ってんのかな、 ED 直すためにみたいな。
いや、なんかそう、ただまあ宝珠さんが、まあ、ゼニスは S 級だから大丈夫でしょみたいなことを言ってたのは僕は覚えてたんで、
はい、
それかなと思ったら、ちゃんと居場所は分かってたんだなっていう見返して、
うん、うんうん、そうですね、だからまあとりあえず安心できたっていう形、いやルーデウスが行かなきゃいけないのかなって、そのゼニスの位置をこうなんとなく知るみたいなことがあったじゃないですか、
はい、
人神が 調べてくれて、でもその場所は正式、うん、ちゃんとは分からないんだよみたいな話が出てたっていうところまでの記憶はあったんですけれども、だから生きてはいる、生きてはいるけども、どこにいるか、囚われているのかもしれないし、よく分からないみたいな感じなのかなとは思ってたんですけども、まあ場所も分かって向かっているっていうところが分かったから、何よりも治療に人神の勧めもあり、
そうですね、
はい、まあ、見事人神の進めるままに進んでいるわけですけどね、まんまと、
うん、はい、でも治ったのは本当だから、
まあでも結局その愛のない行為をしようとしてもできなかったけれども、シルフィーとの関係は、まあ言ってしまえば、フィッツ先輩として相手が男であっても好き
ってなっちゃってた
から、ね、なっちゃって
た。だから その辺は、だからもうあれですよね、こう視聴者に優しいというか、納得させてくれるこの2人がくっついても、うん、そう、
その時間をちゃんとフィッツとルーデウスとの関係をずっと描いていて、うん、ルーデウスが自分の恋心に気づいちゃったわけじゃないですか。
そう、幼なじみ補正じゃないよというところをちゃんとやるっていうのはね、いいなって思った。
そうなんですよ。だってそれ倍増じゃん。フィッツとして好きになってしまったことプラス、実はシルフィエットでした、ドーンですよね。
もう運命だよね。
もう2倍か3倍になりましたよね、それでね。
そう、そこでちゃんと、それならこう見てる側も、もうこの2人がくっつくのは仕方ない、
そう、
エリスがいたとしても仕方ない、
仕方がない、エリスの件はどうなったんだ、もう仕方がない、
この後どうなるかは知らんけど、今この状況は仕方ないってなっちゃうから、
なるからですね。
そう、
はい、
で ED が治った理由もほらね、まあ、あのシルフィーだからできたじゃなくて、した後にちゃんと笑顔であの受け入れてくれたっていうところが大事なんだよって描写があるから、
そうなんですよね。だからもう今後は、まあ結局精神的な病なわけですよね、言ってしまえばね。
まあ僕はあの病気についてそんなに詳しくないけど、まあ彼の場合は完全にそう
だった。そうです、そうです。もうルーデスの場合は完全な心の病気なわけなので、うん、もうしかもそれを起こしたのはエリスなわけなので。
そうね。
まあそのね、より強くなるために出ていったエリスのせいで。
そうね。
もうそのおかげでこんだけ苦労したんだっていうことをエリスが知る時が来たらどうなんだろうなって思う。
そう、知る時が来るのか、もうあの言わずに行くのか、ちょっとそこも俺は気になってますけど、は
い、まああそこまでのヒロインが、今後出てこないということはないわけですから、まあはい、
出てこないっていうのはアニメ化されない時だなって感じですよね。
そうですね、まあまあこの2期が終わり、どの辺で、まあ、続きというのかな、その他のキャラクターがもう一度合流するみたいな感じの物語が描かれるのかがわからないので、原作を知らないので、
はい、
でも、まあ、今回のアニメ化のクールではないかもしれないけれど、
ないのかな、わかんない、
いや、わかんないんですよね。もうだってある種
読めないから
13話で、
うん、
シルフィー関係は終わったというか落ち着いたじゃないですか。
そう
何描くのこの後感はあるんですよね、確かにね。
まあでも次回披露宴だからな、
はい、まだまだほらだからシルフィー関係なわけでしょそこって。
そうですね、まあ、王女様の件もあるからね。
そうなんですよ、だからシルフィーが最終的にどう行動するかっていう、でもまあルーデウスも味方になるっていう話をしてたんで、王女様絡みのあの政治的な部分に関わっていくのか、うん、ルデス関わりたくなかったけどもこれは仕方がないということで率先して関わっていくんだと思うの で、ね、あの王位継承争いの問題も解決させるでしょうから、はい、
うん、
まあ、なんとなくでも物語的には今回でやってくれないとつながらないかなっていう気はするんだよね、このシーズンで。そこまで、
あ、
そうしないとシルフィーが自由になれない。
そうですね、
っていうところ、
まあ、何かしらの動きはあるんだろうな、
うん、あそこまで話してますからね、うん、あるんだろうなとは思いますけれど、はい、 まあそんな感じで時間も時間なので、久しぶりに見直した無職転生はやはりすごかったと。
そうっすね。
うん、まあ結構ED の話ばっかりしてましたけれど
まあまあまあまあ。
でもまあそこが行動になっていたっていう部分でもあるわけなので、ルーデスのね。
うん。
そう。まあだからそういう意味でちゃんと大人の作品になっていたなっていう部分を非常に感じたかなと思います、改めてね。まあ
子供向けの作品ではないですよね。
うん。そこがね、この作品の魅力なんだなっていうのを改めて思いました。そう。性あってこその、子供も生まれるわけだからね。
そうですね。
あとはね、ロクシー、エリスとどうつながっていくのかも期待しながら、先のアニメがずっと続いていくことを
祈って、
いやもう最終回、
ね、応援してね、
その原作の最終回まで見たい。そうですね、できればあの番外編も見たいっていうね、いろいろ原作はあるみたいですからね。
なんかね、
各キャラクターのスピンオフも、はい、あるみたいなので、まあ当然ね、こういう行動をとっている、今ルーデウス主体で物語が描かれているわけなので、その間に、はい、エリスが何をしていたのかとか、
そうですね、まあ、シルフィーが、うん、あの魔法大学に来る前とかもちょっとあったけど、でもその後の詳しい話とかも全然作れそうではあるし、
そうなんですよね。見てみたいものは、まあ、キャラクターがねちゃんと濃いので、見てみたいものはいっぱいあるなという感じです。はい、ずっと続けて欲しいな、描ける限り、
うん、
っていう風な気がしますので、制作会社ずっと同じでやっているので、このまま続いて欲しいなと思います。今日の特集は
無職転生異世界行ったら本気出す特集パート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
今日は2人会でしたね。
そうですね、
今更ですけど
、そういうことだ
よな。男2人会でした、うん、はい、
まあ ED の話多かったから、
うん、そうなんです性的な話多かったね今回ね、うん、なんかまあちょうどよかったんじゃないかと、ま
あ、いつものメンツでも別にやれることはないけど、
そうですね、こうでも逆にこっちが気にするかもしれないからねっていう部分、ルーデウスの気持ち、いやしない気持ちないなと思うんだけど、ルーデウスの気持ちっていうのはやっぱりこう男だからこそ分かる部分みたいな部分がすごくあるなと思うんですね。
あるなと思いたい、
うん、そうそうそう。でそのあまりにものその前世の悲惨さみたいなね、自己自得の部分もあるにしてもね、
うん、
そう なんかね、いやこうキャラクターを深く描くってすごいなって思います。
そうですね、うん、結構汚いところまでちゃんと、
そうです、だから全然綺麗なキャラクター主人公ではないからね、ね、そう、そこがやっぱり魅力なんじゃないのかなと思いました。はい、2期が終わってたらまた特集するのかな。
いや分かんないですよ、2期の途中でいやすごかったやろうぜみたいな話になってるかもしれない。
そうですね、はい、2期だけの話をねするためにね、2期の2クルメの話をするための回があるかもしれないですけど、そこは何とも言えないです、はいということで、来週の特集、
はい、来週は2024年春アニメ新番組青たがい特集です。
はい、アンケートも募集中です。皆さんのおすすめ作品3作品教えてください。そして一押し作品も投稿待ちとります。投稿の宛先は、
はい、そこアニ.comまで投稿募集からお待ちしております。
無職転生異世界行ったら本気出す特集パート2は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、キヒさん、シオシオさん、ニコニャンさん、マルカさん、キラメさん、ナオスケさん、サイコさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
宇宙世紀仮面でした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。